社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第114回スタートです。ナビゲーターのトーマス J トーマスと申します。岡本先生、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。ということで、5月も2週目に入り、過ごしやすい季節がやってまいりましたけれども。
そうですね、
いいですね。なんかこれぐらいの季節が一番いい。
うんですね、うん、
なんか安定してる気持ちも、
うん、となってもらってるといいんですけどね。実はまだね、4月なんでね、4月で
まあちょっと収録時はね、
あの収録時はそうです。あの種を明かすとね、それなんで、実はもうすっげえ暑かったりとかすると、今のトークがなんか
やばいやばい。まあ、確かに確かに、ね、そうか、うん、すごい暑い可能性もあるのか。まあ初夏ですからね、5月といえば
ね、そ う, もうそうじゃないですか、もうね、
夏ですよ、30度になってたりとか、夏が来ちゃう。
うん、でもね、まあ、言う通りね、普通ね、非常にいい季節はいい季節のはずですからね。
はい。
そういう意味で。
緑から
若葉がね、新緑の季節ですもんね。うん、そうですよ。どんなに暑くても新緑の季節、ね。
その通り。爽やかに、うん、過ごしていきたい。
こう、爽やかに過ごすっていうのは、いいっすよね、やっぱり。
いいっすよね。
はい。
そうしていきたいです。
さんもちょっとね、マラソンをもっと復活させてもらって、ランニングをね、そういう時期で。
ね、ちょっと1、2ヶ月前に一緒に走る予定で走りましたけどね。
そうですね。そうですね。
そっから多分トーマスはまだ走ってないと思うので。
ああ、そうですか。ベビーカーを引っ張りながら走ると。
いや、それは絶対危ないので。一人で走りますから。一人で走ります。
ちょっと言いますけどね、知り合いで、はい。
本当ですか、ベビーカーもしながら。
ベビーカーで走ってるみたいなね。
はい、危なくない？大丈夫ですか、うん、安全にお願いしますね。
ちゃんと走るのはもう余裕だから全然あるじゃないですか。その彼は。
走る専門ベビーカーみたいなのあるんですかね、走る人用みたいな。
あ、なんかあるんじゃないですか、
もしかしたら。
扱いやすいみたいな。
へぇ、
3人タイプの人よくあるじゃないですか。
絶対、トーマスはそれは欲しいとは思わないので、探しませんけど。うん、
まあ、ゆっくりね。
走る方はぜひ見てみていただいたらいいんじゃないでしょうかと。
あまりおすすめは私もしないんですけどね。すいません。失礼しました。はい。
散歩はゆっくりしたい。はい。というわけで。
はい、そうですね。
はい。では、今日も相談が届いておりますので、相談お答えいただこうと思います。今日の相談こちらです。埼玉で中古車販売店を経営しています。本社の他に2店舗という規模ですが、サービス工場も併設で地域密着の経営をしています。支店の営業スタッフが親の介護で疲れているようだという情報を店長から聞きました。40代のスタッフでお客様からの信頼も厚く頼りになるスタッフでしたが、昨年ぐらいから成績が低迷し始め、今年に入っても復調の兆しが見られないので店長が確認してみると、どうやらお父さんの介護で心労が募っていることが仕事面への悪影響につながっているとのことでした。責任感が強いスタッフなので会社に迷惑はかけられないということで、店長に相談することもないまま頑張っていたとのことでした。会社として介護休業規定は整備していますが、介護休業期間は無給の扱いとしています。この点も本人が介護休業を取得するハードルとなっていたようです。会社としてはできる限りのサポートをしてあげたいです。何からすればいいのですかという相談です。ありがとうございます。
なるほどね。ありがとうございます。そうですね。
介護問題ね。今多いですよね、うん、介護。
多いと思います。多分、こういう状況の。多分多いと思いますね。実際には、こういう会社さんとかね。まあ実は、そのね、把握がまだできていないとかね、介護をしていらっしゃる方が、ちょっとね、経営陣の方の思いとは、こう、違ってしまって、なんかね、苦労してるんだけど、それが伝わってないみたいな会社さんは、まだまだ多いんじゃないかなと思いますのでね。非常に、ご連絡いただいたのはありがたいですし、他の方々にも、その考えを提供する非常にいいテーマなので、ありがとうございますということで、いろんな意味でね、お礼を申し上げたいですね。なるほど。で、そうですね、介護の休業規定っていうのは整備をしていただいてるみたいですので、まず何をするかっていうと、まあ、 休業の規定ってね、今法律でこういう規定最低限必要なことがありますよっていうことで定まってますし、はい、それに基づいてもちろん規定を整備なさってると思いますので、まあ何をするのかっていうことは、まず最低限ですけれども、その規定を、規定に基づいてやるべきことをやっていくという話になるかと思います。
なるほど。
そこにはいくつかなってね、もちろん介護休業を取りましょうというのがあったりとか、介護で、介護でいろんなことをね、休業したいんですとか、あるいはちょっと残業が難しいんですとかっていう方に、当たり前の話ですけど、不利益な取り扱いはしちゃいけませんよとかっていうのをちゃんと明文化されているはずですので、まずその最低限、まあ、それはだから多くの会社さんはやっぱりね、中小企業さんですと、まずは最低レベルというかね、法律にのっとった、やらなきゃいけないことを規定しているという会社さんが多いと思いますので、それをどうこの方に展開できるのかっていうところを考えていただくというのがスタートじゃないかなと思います。し、まあ、あとはやっぱり個別にどうするのかっていうのは、その上で、何をね、本当にプラスアルファでできるのかっていうことは、もう個別で考えていただければいいのかなと思いますけど、まあ、個別対応を考える前提として、規定が整備されているなら、規定の内容をどう展開しようかなっていうことを考える中で、いろんな発想っていうのはまた出てくるかと思いますので。まず、このね、今、介護でご苦労なさっている方への対応という面で言うと、もう規定に基づいて、何ができるのかを考え、まあ、あとプラスアルファ何をするかっていうことは個別対応で考えましょうというのが、今日のお話の、まあ、この一番最初のお話、ご質問に対しての回答になりますね。
なるほど、なるほど。個別対応っていうのは、その方だけ特別でこういう手当て出しますよとか、そういうことも、
そうですね。
やってもいいですか？
もちろん、社員さんに有利になることをやっちゃいけないっていう法律はないですから。だから、そういうことをね、どこまでやるかというのは考えていいのかと思いますね。
なるほどね。
ただまあもちろん、なんていうのかな。それは基本的には、まあ、やっぱりだから規定ベースということになって、なんていうんですかね、法律の考え方とか、そういう金ね、そういうことをやっていらっしゃる行政の方のお話とかでもあるのは、まあ、ね、この方に特別でこういうことをして、他の方にはこういうことできませんよっていうのは、まあ、ある意味、見方によってはね、他の方が不公平感を感じるようなことになるかもしれないので、
そうですね、確かに。
まあ、今、トマさん言ったように、まあ、できるだけのことはしてあげたいんだけれども、会社として何ができるかなっていうことはもちろん考えていただいた上で。
なるほど。バランスも考えながらやらないといけない
ですね。
そうですね。
ただまあこの方に対してはやっぱりちょっとね、把握するのも遅れてしまってるみたいなので、社長の思いとしても多分、まあ割と特別な対応をしてあげたいなというふうに思っていらっしゃるんだったら、それは、それをやること自体のハードルはないですよというふうにご認識いただいていいのかなとは思います。ただまあ今申しましたように、なんていうんですかね、最初にこういう会社さん多いと思いますよってお話もしましたし、
はい、
まあ、就業規則もそうなんですけど、育児とか、介護の規定っていうのは、まあ、就業規則以上に、その方が、そういう対象者の方がいらっしゃらないと、あまり日の目を見ることがない規定類になって、
まあね、確かに。
社員さんへの徹底ということもなかなかできてなかったりとか、社長さん自身もあまり内容を把握していない、それを周知徹底する活動もしていない、社員さんも、うちの会社はどんな制度があるのかなっていうのは分からないみたいな、そういう会社さんは多いと思いますので、
はい、
まあ、このね、今回のことを契機に、今申し上げたような、今ある制度の周知徹底を図っていくということで、会社としての取り組みをレベルアップする機会にしていただけたらいいなっていうふうに思いますね。
なるほどね。確かに大事ですね。そういう、これをきっかけに動いていきたいですね、それは。
そうなんです、そうなんです。で、まあそういう面で言うと、まずスタートはですね、まあそれなりの希望感であるみたいな、やっぱりその相談責任者をですね、決めていただくということが、まあいろんな意味でのスタートになるのかなと思います。まあそれは育児、休業もそうかもしれないし、介護もそうかもしれませんけど、まあ、それをね、もう少しちっちゃな規模とか1店舗だけでやっていらっしゃるとかですと、まあ、そば行ったって社長氏がやる人いないよっていうことだったら、はい、まあ、社長がやるという会社さんも多いですし、とは思うんですけど、 うん、とかコミュニケーションもね、1店舗だったらたくさん取れたりとかするので、うんうんうんうん、ということであれば、まあ、やっぱり責任者社長がやってるっていう会社さんも、特に少人数の企業さんですとあるかと思いますけど、まあ、うんうん、まあ、それをちょう、このくらいの規模になったら、社長がそこまでやりきというのは多分実務的には難しいと思うので、う
ん、確かに。
誰か責任者として明確にして、で、いろんな相談はこの人にしてくださいねっていうことを、まず周知徹底するっていうことが必要かなと思いますね。う
ん、なるほどね。確かに相談者ですって人がいたら相談しやすくなりますもんね。
そうですね。うん。
なるほど、ね。
で、それが社長よりも相談者ですって人がいた方が、やっぱりね、
うんうんうん、
相談はしやすいとは思いますので。
なるほどな。
まあ、相談者は、ね、やっぱり相談しやすい人の方がいいので、
まあ、そりゃそうだ、はい。全然無口な怖いおじさんとかだとちょっと相談しにくいですもんね。
そうですね。ということだし、はい、まあ、ある程度。まあ、とはいえ、やっぱり一定のね、個人的な情報とかも扱うような形になると思うので、まあ、まあ、多いのはやっぱり総務とか人事とかね、そういうような、ことで役割を果たしている方が多いかなとは思いますけど、ただ逆に言うとこういうね、販売会社さんとかだったら、まあ、店長さんの中で非常に面倒見のいい方とかいう方が、はいはい、責任者、まあ、相談者の責任者になってもらうっていうことをにしてもいいのかなと思いますので、
なるほど、
うん、やっぱり相談が上がってきやすいとかいうようなことがやっぱり大事だと思うので、それは、まあ、そうですね。何人、今の希望ぐらい、そうですね。本店と2店舗ぐらいということなので、
そうですね、
まあ、お一人ね、そういうことをしておい、決めるというのがやっぱり必要かなと思いますね。
なるほどな、うん。確かにな。
で、まあ、あとは、よりこう、今回のきっかけでですね、まあ、
はい、
育児もそうですし、まあ、介護もそうですけど、まあ、どんな、繰り返しになりますけど、相談者を置いていただいて、うちの会社にはどういう制度があるんだよって、まあ、その制度っていうのは別にうちの会社にだっていうことで言いながら、それは法律で決められてるもの通りでも全然構わないと思うので、それを周知する機会っていうのを与える、設けるっていうことは大切になるので、まあ、なんか説明会みたいなものをしたりとか、店ごとにやっぱり、ね、その責任者の方が回ってもらって、説明をするみたいなことはやっぱりしていただいたらいいのかなっていうふうには思いますので、そこまではまず最低限決めておいていただいた方がいいかなと思いますね。
うん、確かに。なるほどね。
で、あとはそれをしても実際には休みって取れないんですよみたいな風潮があるとすると非常に大きなテーマになるんですけど、
はい、
休みを取りやすくするためにはどうしたらいいのみたいなところを、まあね、
あ、
ちょっと違う視点になりますけど、そもそもとして検討した方がいいのかもしれないですね。うん、そういうところに検討まで結びつけて考えた方が、より良い状況にはなる可能性はありますよね。
確かに確かに。休み取れないの嫌ですもんね。
そうですね。
だから取りたくても取れないよって話かもしれないですもんね。
そうなんです、そうなんです。取りたくても取れないよ。で、取りたくても取れないよっていうのもいくつかね。良い原因があるかと思いますけど、まあ、まずは、例えばですけど、忙しすぎてね、という話があったりとかするかもしれないので、なんだろうな、まあ、うん、よくあるのは、やっぱり、責任者クラスの方、まあ、こういう、ね、はい、会社さんだと、店長さんとかだと、ね、やっぱり休みなんか自分では取っていられないみたいな話があって、ね、まあ、部下を休ませたいんで自分がその分出てあげるみたいな話になっちゃってるケース
も
あったりとかするので、
はい、
まあ、本当にね、休みの取りやすさっていう点では、ね、取れてるのかどうなのかっていうことは整理をする必要があるかもしれないですし、うん、
なるほどね。
で、前にもご相談もあったかもしれませんが、そういう意味で言うと、そのバロメーターとしては、ね、法律で定められてる有給休暇っていうのがありますのでね、有給休暇の取得率ってどのぐらいなんだろうなっていうことは、やっぱり一つの指標として。
なるほど。
なんかこういうね、特別な休業ということの前に、有給休暇って取得できてますかみたいなところから検討を進めても。
っかりしてると誰も取ってないじゃんみたいなことになる可能性もありますもんね。
そうなんです、そうなんです。
怖え怖え。ちょっとこれをきっかけに調べてみたいですね、それはね。
そうなんです。なんで取らないと、いや、取れって言ってものねみたいな話って言って、なっていってしまう面もあると思うので、まあそこから検討していくと、どういう点が、問題になってそうなのかということは出てきますので、そうするとより、その、業務分担だったりとか、業務の流れを改善するとか、無駄な作業をやめるみたいな、もっと大きなね、やるべきことが出てくる可能性があるかなとは思います。で、あとは、その、より休業という長い期間で考えると、まあ、特に育児とか、介護という点に関しては、まあ、法律でもですね、ノーワークノーペイなので、休業した日にお給料を払わないといけないという規定はもちろんないんです。
はいはいはい、
働いていないときにはお給料を払う必要はないのですけれども、うんまあ、やっぱりこの方がそうだったように、どうしてもね、その間お給料がもらえなくなってしまうとなると、ちょっと難しいですみたいな話もね、うんうんうん、一定の期間休業を取るっていうのは難しいですっていう話もあったりとかするのは事実だと思うので、
うんうんうん、そうですね。
まあ、そこをどう対応していったらいいのかなっていうのは、まあ、ちょっとね、うん、もうより大きな、より深いテーマになりますけれども、
はい、
考えていく必要があるのかもしれないなとは思いますので。はい。
そうか。まあでもなんか今日のこの相談と回答を聞いたのは、結構いいきっかけにはなるかと思うので、より多くの会社でこういったところをしっかり取り組んで、
でねうん
はい、整備されるといいかもしれないですね。
取り組んでいただいたらいいと思います。本当にいただきたいですね。はい
ね、
必ずいい会社にね、今以上にいい会社にレベルアップするきっかけにはなると思いますので、
うん、そうですね。はい、というわけで番組の概要欄にですね、岡本先生に通じる LINE 公式アカウントの登録用のリンクが用意されてますので、ぜひ皆様こちら友達追加をポチッとしていただきまして、まあ今日の配信の感想だったり、こんな気づきがありましたとか、実はうちの会社はもっとこういうことで悩んでいてとか、いろいろあると思いますので、どしどしメッセージを送る形で送ってきてください。お待ちしております。あと岡本先生が定期的に開催している人手不足を考える会というイベントがございます。そちらの案内なども流しておりますので、とりあえず友達登録だけでもしといていただけるといいんじゃないですか。岡本先生との関わり合いを増やしていっていただきたいなと思っております。
そうです
ね、はい、
そうだそうだ、今月は5月の20日ですね。20日、
あ、そっか、5月が、5月だ、もうすぐですね。
そうなんです、
5月20日に人手不足の考える会がありますので、
やりますので、
はい、ぜひ皆様こちらご参加いただければと思っています。
夕
方ですよね、18時から
夕方です。夕方です。
オンラインで、はい、ズームを使って開催して、参加費などかかりませんので、ぜひお気軽にご参加いただければと思います。トーマスもファシリテーターとして同席させていただいております。
はい。はい、しております、
はい。お待ちしてます。はい。というわけで、最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい。ありがとうございます。はい、ちょっと、豆知識的なというか、これもね、当たり前のことなんですけど、住民税を特別徴収していらっしゃるところがほとんどだと思うんですけど、住民税の支給の決定通知書っていうのはね、各市町村から、5月の中ぐらいから会社に届くと思うので、はい、まあ、去年のね、年末調整の結果ですね、各社員さんの、報酬とかをね、ちゃんと市町村に報告して、じゃ住民税の会社から、徴収してくださいねっていうことで届くと思うので、まあ、それが届きますよっていうのは、これは当たり前の話であって、あとは、その際にですね、そうすると、控除金額が少し変わっていったりとかっていう準備を始められると思うんですけど、たまにあるのは、その、控除金額とかがですね、まあ、アップデートされてるのっていうのは見直してみてもいいのかもしれないです。社会保険料も、多少変わります。この前も言ったかもしれませんけど、健康保険料がちょっとね、率が変わってたりとかしますので、ね、それがずっと同じだったりとか、いうことがあったり、例えば、等級変更があって、手続きはしたんだけど、それがね、まあ、ソフトとか使ってたりとかすると、そこに反映させないと反映されませんのでね、昔のまま、控除金額が設定されちゃってるみたいな。とも後から見つかるみたいなことも、
はいはいはい、
なきにしもあらずかなと思いますので、ちょっと決定書が届いたものをきっかけに、多分その控除の額っていうのはいじると思うので、その際に他の項目も見直してみていただいたらいいんじゃないかなと思います。
確かに。なるほど。ぜひ見直してみましょう。はい。というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人ダメる社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第114回この辺で締めさせていただきます。また来週も聞いてください。岡本先生ありがとうございました。バイバイ。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。